んにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおうと
レオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ゲオさん、あれですよ、魔法科高校の劣等生がなんとあのアニメ2期が制作決定ですよ。
ああ、なんだっけ、来訪者編。
そうです、
うん、だってなんか知らないけど、ある日なんかツイッターのトレンド見てたら来訪者編ってあって、来訪者編、魔王来訪者かなって一緒にな
って古
ん何と思って、
うん、
それかなって言ったら、あの魔法科高校劣等生第2期決定で来訪者編って書いてあった。ああ、うん、番長アニメねって思いながらあれかと、お兄様お兄様のあれかと。
まあ来年の2020年放送っていうことなので、
うん、
まあ2020年放送って今の時期になってるってことは、もう完全にあの早くて4月とか7月とかそれくらいですよね。
まあそうだね、ね、
下手したら10月かもしれないしね。
可能性はあるね、うん、
まあ今回のこの来訪者編って、あのしばらく前に劇場版やったじゃないですか。
ああ、やってましたね、やりましたね、うん、結局まだ見てないけど、うん、
あれはあの原作には描かれてない話なので、一応あのオリジナルのストーリーなんですよ、劇場版は。
あ、じゃあ下手すると見なくても大丈夫。
見なくても大丈夫っていうか、今度やるあの来訪者編を見た後にあの見るのが一番いい。時系列的にはあのテレビシリーズの第1期の後の続きがもう来訪者編になるんで、
うん、
でその来訪者編が終わった後のエピソードが一応時系列的には劇場版に当たるんです。
おう、なるほど。
だからまあ劇場版をまだ見てないんだったら、テレビアニメの第2期を見てから劇場版見ると話がすんなり頭に入ってくると思います。
おう、なるほど。
原作読んでなくてアニメしか見てない人が一期を見てから劇場版見ると全然話についていけないと思いますけどね、
うん、よくそれをあの劇場版で作ったね。
まあ多分あのオリジナル展開のストーリーをやるにあたって隙間がもうそこしかなかったんじゃないですか。
その
一期のアニメの後の話で、やるとなるとそこしかないし、あと、まあ、劇場版でこう初登場するキャラクターとか出したじゃないですか、作るとしたら。
はいはい。
そうなると、映画で出てきた、リーナっていうあのキャラクターがやっぱりこう必要になってくるわけです。でそれの初登場するのがこの来訪者編に出てくるんだけど、もう来訪者編を映画にするのは無理だから、尺的に、
はい、
だからあのやむなくもうあの原作ファンだけ見てくれればいいよぐらいの勢いで劇場版は作ったんじゃないですか。
うん、なるほど。
まあ多分その劇場版があの予定通りこういい具合な感じの反応だったから、まあ、何度かこうテレビアニメ第2期が制作が決定したんじゃないですか。
そうですか、うん、
いや今から楽しみですね、
うん、なんかクニさんちょっとテンション高いっすね
え、だってもうあの劇場版やった後全然音沙汰なかったから、このテレビって劇場版やった後あのすぐにテレビシリーズ第2期制作決定みたいな流れになるじゃないですか。
まあそうですね、
うん、うんともすんとも何も反応がないから、うん、あ、これは劇場版失敗したのかなと思って、なんかあのもうあこれ原作は続いてもアニメの第2期はもうやってくれないんだって、うん、思ってたから、そこにまさかの第2期制作決定だから、うん、もう僕はもうワクワクです。
そっか、第1期って何、2014年か4月、5年も前になるんですか。
そうですよ、
未来前だね。いやー、なるほど、そっか、なんか劇場版だってもう何3年前なの。
うん、
あ、そんな前だっけ。
そんな前です
ね。あ、そっか、そんな前か。うん、へ、うん、そっか。
いや、もう原作はどんどんどんどんストックが溜まってくのに話が全然ね、アニメ化しないから、
もう
やんないのかと思ってました
よ。うん、人気出なかったのかなとか思って、うん、
これで順調にまたこう2期もヒットすれば3期4期と、まあ、頑張って続けてほしいですね。
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はもう結構早すぎるとは思うんですけど、
うん、早いね。
ジョン・ウィック・パラベラムについてお話ししようと思います。
はい、
というわけで今回はジョン・ウィック・パラベラムについてお話しします。
はい、
これは今年の10月4日から劇場公開されてる映画ですけども、
はい、これあ、なんだね、日本語タイトル、そういえばなんだね、チャプター3入ってないんだね。
入ってないですね、一応、
うん、入ってないけど、あれと思ったけど、あれだよね、見たら、タイトルはちゃんと、ジョン・ウィック・チャプター3・パラベラムって書いてあったね。
うん。
うん。なんで入れないんだ。
え、そりゃ、日本では、3って入れると3作目だから見なくていいやって思っちゃう人がいるからじゃないですか。
ああ、そういう理由なのかね。うん、なるほど。
だから3作目と思わせずに、いきなり見せて、
うん、
何これって。続きものじゃんって見てから思わせるっていうね。
うん、
でも一応今回映画の冒頭に1と2のおさらいシーンありましたよね。
うん、ハイライトあったね。うん、
すげえ親切だなって思いながら。
うん、そうね、すげえざっくりしたハイライトだったけど、うん、別にあれだけでまあまあ見てるからか。うん、あー、なるほど、分かりやすいなと思ったけど、うん、いやー、やっとですよ、うん、けど相変わらず、全米公開から5ヶ月経ってからっていうね、
うん、
どうなのよって話なんですけれども、ジョン・ウィックシリーズ3作目です。はい、
僕はすごい良かったですよ。なんかもう出だしのあたりのシーンからもうおーっと、もうなんかすげーと思いながらずっと最後まで見て、最後の終わり方はえって思いましたけどね。
うん、ほんと思いっきりあれだったね、前回の続きから始まったね。
うん、
だからジョン・ウィックが絶対家臣のコンチネンタルホテルの中で殺しをして、ね、ルール違反を犯したことで懸賞金かけられて、プラス首席連合追放かされるんだっけ、
うん、
で1時間以内に逃げろって言って、に逃げ出したのが前回の終わりで、今回は本当に そこからでしたね、続きからでしたね。
うん、
うん、いやー、そう、果たしてどうなるのかって言ったら本当にあれでしたね、ずっと狙われてましたね。
まあそれはそうでしょう、だって、うん、チャプター2の時の終わりの時にもうなんか、うん、世界中にいる暗殺者が全員敵に回るぞみたいな感じの思わせぶりな終わり方をしてたから、
うん、それはだって あの時ほら2の時さ、
うん、
あれじゃん、ウィンストンがさ、
うん、
と話しててさ、
うん、
で懸賞金をかけたとかって言ってた時にさ、
うん
うん、どのこうの本当かみたいな話をしてた時にさ、部下かなんかに指示出してさ、
うん、
で部下がさ電話でさ待てみたいなこと言ったらさ、みんな一瞬止まるじゃん、周りの通行人全員が、
うん、
すげえすげえ状態だじゃん何ニューヨークは殺し屋しかいねえのかぐらいのさ、うん、すげえ状態だったからさ、どうなんだろうって思うね、
うん、
前回のラスト思ったんですが、うん、そこから始まってまあびっくりですよね、うん、だって本当に前回同様本当そうだったもんね。だって普通あのさ逃げ回ってる途中に逃げるっつってさ時にあのさタクシー乗るじゃん、
うん、
タクシー乗ったさそのタクシーのうんちゃんもさあのジョンのことしてたじゃん。
ああ一応関係者でしたね、
うん、
まあ殺し屋じゃなくて多分あの関連するサービスの一つだと思うんですけど、
うんだろうね、うん、なんかてかもう、うん、もうあれなんだろうね、もうあのほぼあのそういう関係の人たち、まあ、タクシーの練習、まあまあもうかもしれないんだけど、よく考えたらさ、ワンの時からそうだったもんね。あのほら、あの、ジョンの家でさ、なんか銃声化したとか言って、警官が来たじゃん。
うん。
ジョン、大丈夫か？いや、なんともないみたいなこと言ってさ、
うん、
言いながらこうやって家の中見せて、人死んでるとこ見せてたじゃん。
うん。
だからもう、もうあれなんだね、あの、既成事実ではあるんだろうね。あの街で殺し屋がうじゃうじゃいるっていうことはね、うん、あの世界ではね、うん、だって警官2の時にもさ、まあ、出てきてさあの大丈夫か問題ないかみたいなこと言ってたら大丈夫だみたいなこと言ってたなんかささ触らぬか神にたたりなしみたいな状態で、うん、だからまあタクシーのお兄ちゃんもそうなんだろうね、うん、あの世界観ではね、うん、じゃあすげえ世界だなと思ったもん、うんということで、もう今回は俺だから、初めからもうなんかアクションバリバリでしたけど、うん、ちょっと個人的に、あの、初めからちょっと、なんか、やりたいことを前面に出しすぎて、あざといなっていうのをちょっと感じたんですけど、俺的には。
ああ、僕は、この映画見る前に、まあ予告編はもちろん見ましたけど、
はい。
あの、インタビュー記事で、なんかあのキアヌと監督のインタビュー記事かなんかだったと思うんですけど、あのジョン・ウィックチャプター3パラベラムで、あのなんか監督があの自分が映画作る上でやりたいことリストみたいのがあって、でその中のいくつかを今回の映画であのやることができたっていう話がインタビューであって、
はい、
でその一つがなんかあのガラス張りの建物の中であのアクションをするみたいな、なんかそういうのが今回の映画で実現できたみたいなインタビューがあって、
はい、
であとあのなんか忍者出したいから出したとか、うん、なんか馬に乗って戦うっていうのもやりたいからやったとか、
うん、
なんかもうあのあとなんだっけな、あの砂漠にキアヌがスーツ姿で立ってたらかっこよくねみたいな、だからそのシーン入れちゃいましたみたいなインタビューの記事を読んで、
うん、
あこのパラベラムってあれか、もう俺たちがやりたいと思ったことを全部でやる映画なんだなってもう見る前に思ってたから、もう最初からなんていうの、やりたいことはこれですみたいなのを全部シーンつなげて一本の映画にしましたっていう作品だと思って見てるから、図書館に行ってなんかあの戦うシーンとかも、
うん、
なんか別にあのなんかああこういうシーンやりたいんだとか、
うん、図書館はいいんだよ、その、うん、その後だよ、
あああのなんか
あのもうあのほら時間が完全にもう1時間経って、あの上の、追放処分が決定して、あのほら、懸賞金のあれの例の、それがあの執行された後に、うん、ほら、ほら、その図書館で戦った時に傷受けて、
うん、
ほら、医者に治してもらうじゃん、うん、その後に、時間になっちゃったからって出てく時に、
うん、
あのほら、町にずっと、町でほら、で、ジョン、待ち伏せしてたやつらに襲われるじゃん、
うん、
でなんかあの中華街みたいなとこ 入ってってそこのなんかお店のところの2階かなんかがなんかさあのさ武器がいっぱい飾ってあるようなところさわざわざ入って戦うじゃん、
ああなんか博物館かなんかみたいな感じに、うん、なんか年代別になんか古い銃とかが ショーケースに入って並んでるところね、
うんうんうん、あーあざといなって思いながら、うんうん、もうちょっとなっていう、やりたいのは分かるんだけど、あと、うん、あとね、なぜか厩舎行ってね、うん、馬っていうね、うんうん、ああまあ分かるけどっていうのは、
うん、あれゲオさん予告編とか見てなかったんですか？
予告編は見たね、うん、
で予告編で馬乗ってるシーンあったから、
うん、
別にあここかっていうぐらいしか僕は思わなかったんですけど、
うんうん、ただ俺はただあれは馬で逃げるだけなのかなと思ったら、
うん、
馬もアクションに使うんだと思って、ああいうアクションもね、
うん、
あの厩舎の方でのね、
うんうん、
まあ、逃げるのはまあね、うん、まああれだけどと思ったけど、うん、なんかちょこちょこそういうのは目立って、うんってちょっとどうなのかなっていうね、
うん、でも僕その博物館っぽいところの建物の中で、なんか銃置いてあるところのところで、キアヌがあの銃ばらして組み立て直したじゃないですか。
うん、まあ弾丸とあのシリンダーのあれが合わないっつってね、サイズが合わねえからって、あの合うやつ、あの合う銃を分解しな、あの分解して組み立て直して使えるようにしてたよね。
うん、で、うん、あこれでここで銃を手に入れて戦うんだと思ったら一発しか撃たないし。
うん、あれはね、うん、だから、あのところまでは良かったんだけど、したらあれ一発だけかいと思ったら格闘に入っちゃったじゃん。
うん。だから、あそこでシリンダー回して回るかどうかの確認漏れしてたから、
うん、
何発も撃つんだろうなと思ったら一発しか撃てないし、うん、あれって拍子抜けしたら、その後、なんか、別の部屋で、なんか、ナイフがたくさん並んでる、ショーケースの、うん、ところの近くで何人もの暗殺者と戦ってるシーンで、でなんか普通ああいう場所で戦っててもアクション映画だとせいぜいショーケースのガラスに頭を突っ込んで倒すとか、なんかぶつけて衝撃でなんか倒すとか、なんかそういう手しかやんないんだけど、なんか今回はなんかもうショーケースの中にあるナイフをバンバンに使ってなんか体にぶっ刺しまくってなんか倒したりとか、なんかもうこれでもかっていうくらいなんか使ってたから、ああこれやりたかったんだろうなとか思いながら、なんかすごいなんか笑いそうになるぐらいなんかちょっとギャグっぽい感じで面白かったですけどね。
なんか、あのシーンで、なんか、なんか言ってたね、誰かが、黒ひげ危機一発だみたいなこと言ってた。ただ、あれもなかなかさ、もうちょっとだったら早くナイフ使えばいいのにって思いながら見ててさ、意外とナイフ、あそこの飾ってあるナイフ使わないでやったからさ。
だから、あれは、戦ってる途中で、うん、ここにナイフあるぞっていうのに、気づいて、その戦ってる最中に。で、戦ってるその暗殺者とキアヌも両方ともほぼ同時に気づいて、ほぼ同時にショーケース割って使い出すっていうところが面白いじゃないですか。
うん、まあまあまあまあなんだけどね、うん、
だあそこら辺がちょっとギャグっぽいし、うん、でその後使い出してからはもうバンバンに使って、なんかもう全部使い切るぐらいの勢いでやってるし、あと僕は、うん、あのシーンどうやって撮影したんだろうっていう思うぐらい、なんか斧みたいのを頭に最後投げてぶっ刺すシーンとか、うん、あれこれどうやって撮影してんだろうってちょっと疑問に思っちゃうぐらい、なんかすごかったですね。
まあそこら辺はもうまあまあそうだけど、うん、
大抵ああいうのってなんかこう、ああこうやって撮ってんだろうなっていうのはなんとなく予想できる感じのカット割りとかしてるんだけど、あれ全く予想がちょっとつかないような感じの映像になってるから、
まあそもそもね、ジョン・ウィック時代がほらシリーズ時代がさ、
うん
うん、ほらジョンのあれなんだかな、殺しの心情かなんだか知らないけどさ、
うん、
いくらさ、心臓とか急所打ってもさ、
うん、
最終的に頭絶対打つじゃん。絶対撃つじゃん、
うん、
必ずさ、
うん、
だから、だから、ワンからもう、あのシーン、結構頭をさ、最後、絶対打つシーンもさ、よくこう、よくこう、どうやって撮ってんだろうってまでは思わないけど、
うん、
細かい、細かいやってるなって思いながら見てたから、まあ、それの延長線上だろうなんだ、だと思ったから、まあ、言っちゃいいんだけど、
うん、
ただ、まあ、やっぱり最後は、頭に一撃食らわせないと気が済まないなって思う。基本、ジョンはそうなんだなって思いながら。まあね、うん、よかったんだけど、まあそれはまあいいんだけど、まあそれで見てたんでいたら、あとまあそれでほら、その後に結局ほら、また何、何つてを使ってさ、
うん、
あの、逃げようとするじゃん。で、もともと、あの、何、生まれ育ったあの組織に行くじゃん。
ああ、キエヌがもともと所属していた、うん、あの組織で、なんかしかもなんかあの、ジョー・ウィックって、あれ、本名じゃなかったんだね。
うん、そう、本名の、なんだっけ、ジョルダーニ・ジョバノビッチだっけ、うん、で、ジョン・ウィックって言うんだっけ、うん、ああ、なるほどって思ったけど、
うん、うん、
じゃあ、あの、なんだっけ、あのさ、ウィンストンがさ、よく言ってるさ、ジョナサン、うん、どっから来たんだろうね。あ、けど、ジョナサンの短いのがジョンか。
うん。
だからいいのか。で、あそこで言ったけどさ、っていうかさ、それでまたさ、あんたには、俺はあんたに貸しがあるから逃がせろみたいに言うじゃん。
うん、
逃がせてって。うん。で、またなんかさ、あの、前の2の時に出てきたさ、船員みたいなさ、今度違うものをさ、うん、なんか、で、なんか、契約したか、なんか約束をしてたからって、守れみたいな言うじゃん。うん、好きだな、こういう、これ、って思いながら。
いや、でも、このジョン・ウィックシリーズって、だからもう、なんていうの、マフィアと、ヤクザとか極道とか、ああいう、なんか日本的なやつと、あの西洋的なやつを融合してる感じが結構あるから。
まあ、仁義みたいなところが。
そう、なんか、恩と仁義とか、なんか、掟とか、なんか、
うん、
なんかそういう、なんか、縛りがたくさんある中で、どう生きるかみたいなのを、なんか、ちょいちょい描いてるから。
組織と掟と義理と人情みたいな、
うん、
うん、まあまんまなんだけど、うん、だからあそこまでさ、それであのそこでまた言う、あのその話を しだしたからさ、うん、ジョンはどれだけ人に恩を売ってんだろうと思いながらさ、うん、うん、結局なんかほら、ワンからずっとそんな話ばっかりしてるからさ、
だって伝説の殺し屋ですから、
伝説の殺し屋だからさ、うん、まあいいんだけどさ、うん、で今度はまたなんかチケットがあるから、チケットがどうのこうのって言ってさ、
うん
うん、好きだよねって、うん、だってでもその前のあの図書館のシーンだってそうだもんね、
うん、
うん、あれは普通の図書館なのかなって一瞬思った、一瞬考えちゃったもんね。
え、あれはあれじゃん、あの不調を言うと、
うん、
あのそれを知ってる人だけがあの、うん、利用できるサービスを受けることができるってい
う、うん、だからまあある意味貸金庫なんだろうね、
あ
そこね、うんうん、いやだからさ、うん、ああ好きだなこういうのっていうさ、
だってジョン・ウィックはもうぶっちゃけ中二病の世界じゃないですか、
うん、まあよく考えたら中二病だよね、ワンはそうじゃなかったんだけど、ツーあたりからもう中二病になってるもんね、
もう中二病を患ってる人しか出てこないっていうか、中二病を患ってるのが、うん、標準みたいな感じのなんか作品だから、
うんうん、
それがちょっと鼻についたりとか受け付けられない人が見るとなんかもう拒否反応を示しまくりな作品だと思うんだけど、
うん、だんだん俺もなんかんって思うさ、あまりにもさいっぱい出すぎてさんって言って、うん、
だからその全振りなとこがいいじゃんこの映画、
うん、だから それすぎてさ、結局何結局じゃあなんだ、言ってる割に首席連合のってあんまり力ねえんじゃねえとかさ思えてきちゃうわけよ。みんなだって個々のさ組織の掟をよ あの何かさ、なんかあの、の中で行われてたなんかさ、しきたりみたいなのを重んじてるじゃん。
うん。
うん、重んじて、結局、ジョン助けてさ、けど結局さ、あの、首席連合のさ、裁定人にさ、あのさ、あの、裁定されてさ、
うん、
罰を押されるじゃん。
うん。
それの繰り返しでさ、うん、って思いながら見ててさ、うん。となると、やっぱ、あの、その後ほら、あの、モロッコに逃げるじゃん。
うん。
いやほらコンチネンタルホテルモロッコのほら支配人で、あの元なんだっけ、ジョン・ウィックの知り合いだかなんだっけ、あれだって言ったっけ、
まあ、昔仕事を一緒にしたことある的な感じの、
うん
うん、
そうね、で彼 あのハルベリーのところ助け求めに行くじゃん、
うん
うん、だけどさ彼女もまたさ、あの前回のさ、あのジョンと同じくさ、
うん、
今度はあの血の繊維 あの結びを交わしてたわけじゃん、
うん、
でまた それにあの振り回されてるじゃん、
うん
うん、どうなんだろうと思ってさ、で結局やっぱハルベリーはあの後出てこなかったけどさ、
うん、
やっぱあの後はどうしたんだろうね、多分裁定人が来るだろうから逃げたのかな、
まあそれはだって一応コンチネンタルホテルモロッコの支配人っていう立場だったけど、ハルベリーはだけど あそこで騒ぎを起こして首席連合に歯向かうようなことをしてしまったわけだから、
うん、
そりゃそこから姿をくらまさないと殺されちゃうぐらいのことをしちゃったでしょ、
うんうん、まあある意味自業自得だけどさ、思わなかった？あのさ、ジョンと一緒にさ、だからさ、そのさ、あの、元ボスに会いに行くっていう話でさ、
うん、
行くっていう話だった時にさ、あの、犬にさ、
うん、
犬の、なんかあのさ、着てる服のとこにさ、
うん、
銃隠してたじゃん。
うん、
話し合いに行くって言ってたの、
うん。
そしたらさ、あなたと行くと、あの、穏便に済まないからって言ってたじゃん。
うん、
言ってた割にさ、結局さ、あのさ、騒動を起こしたさ、張本人さ、彼女だったじゃん。
ああ、うん、まあジョン・ウィック あの希望を叶えるためにはこっちにも何かもらうものがないと困るみたいな感じで犬くれって言ったら、うん、なんか犬はダメよみたいな感じでなんか拒否したら、うん、じゃあ仕方ねえなって言って犬を撃たれて、なんか犬撃たれたせいでなんか逆上して、うん、反撃するっていうね、うん、なんか
自分のことを棚に上げてすげえなって思いながら、
でその後キアヌが気持ちはわかるけどなって言って、うん、なんかワンで犬殺されたあれを、うん、思わせるようなシーンがあるから、うんうん、なんかそれもなんかちゃんと一応いろいろこうシリーズ踏まえてるなっていう。
だってすごいよね。だって初めジョンが来た時さ、
うん、
迷惑だって言ってたのにさ、
うん、
娘がいるから迷惑だって言ってた割にはさ、
うん、
自分で問題、騒動を起こしてさ、
うん、
すげえな、この人って思いながらさ、すげえ、自分で言ってることと真逆のことしてると思うな。うん、だって、あれでさ、結局さ、その後、さ、なんだっけ、例のそうだ、首席連合の主張に会いたいからと思うのでさ、そこに行って、結局、会う方法を教えてもらったんだっけ。
結局そのハルベリーが犬撃たれる前に赤連合の一番トップに会うにはどうしたらいいのかってキアヌが聞いて、そしたらなんか砂漠を明るい星がの方に向かって歩いてどうのこうのするっつって歩いていけば会えるかもねみたいな、なんか、
うん、
すごいざっくりした感じのなんか、うん、居場所教えてくれねえのかよっていうなんか感じの説明の仕方で、え、でなんか結局分かったみたいな感じで、なんかそれでいいのかよっていうなんか教え方されて、で本当にその後砂漠に行って、なんか砂漠歩いて、なんかキアヌがこうもう脱水症状かなんかで倒れて、なんかもう動けなくなったら気づいたら助けられて指摘連合のボスのところにいたみたいなね展開になるけど、うん、あれもなんかすごいなんか分かりやすいよね。 なんかもうやりたいことをこういうことですみたいな感じで、
うん、そうだって どうやってボスはジョンが来ることを分かったのかなとか思ってさ、
それは別にそういうシーンだから別にそこは深く考える必要はないみたいな、
うん、定期的にパトロールしてるからしてるのかなボディーガードってことかなと思う。
だから運が良ければっていうのはそこで死ぬ前に見つけてもらえれば会えるよっていう、
うん、
でジョン一個は運がいいからあの会えるんです。でそこで私的連合のボスに会ってあのなんかあのキアヌがあの妻との思い出と一緒に行きたいだけなんだって言ってで、うん、そしたらあのそう
食材をしたいみたいな
ことしたじゃん、うん、そしたらあのその私的連合のボス的な人がなんかあのじゃ あのこっち の仕事を一つやってくれたらあの暗殺命令と撤回してあの元の立場に戻ってくれるにしてやろうっていう風な話をするじゃないですか、
うん、
でそしたらあの証を見せろみたいな感じでなんかあのキアノがあの薬指をなんかあの彫刻刀かなんかでなんか切断して指輪を渡すっていうシーンがあってあれこれってヤクザの 指爪なのかなと思って、
うん、まんまそうだったね。
なんかまあ小指詰めちゃうとなんかいろいろ問題があるから薬指なのかなとかなんかいろいろ思ったけど、だからその後あのウィンストンを殺せっていう命令を受けてそれをしないとあの暗殺命令止めないしあの元の立ち位置に戻れないぞっていうことになって、えウィンストン殺しちゃうのって僕はそこですごいびっくりしたんだけど、
うんもうねまあけどもうまあ彼が、まあ、賞金かけたからね、まあまあ逆に殺しに行くのは分からなくもないなとは思ったけど、
うん、えでもウィンストンはキアヌと仲良しだったじゃん、
うん、仲良しだけどほら、うん、だからほらあれじゃん一応まあ賞金殺され賞金首にしたのはウィンストンだからさ、うん、まあそこら辺はまああれかなと思ったんだけど、うん、まあそこはいいんだけど うん、その後さでニューヨーク戻るじゃん、
うん、
けどニューヨーク戻ったらさけど相変わらずさあの殺し屋に狙われてるからさあれ主張と契約をしたのにこっちは効力はまだ失ってねえんだと思いながらさ、
えだってそりゃウィンストンも殺したら暗殺命令撤回するよっていう話だから、
あそうだっけ、
ウィンストンを殺す前はあのそりゃいろいろ世界中の暗殺者から狙われる立場なのは変わりない。
なるほどね、うん、
ただあのなんか出てきた途中から出てきたあの忍者いるじゃないですか、
ああ衛星忍者、うん、
衛星忍者っていや一応うん、忍者で忍者的な存在です、
うん
うん、ちゃんとあの、ね、寿司屋で働いてる忍者ってい
う、そういうせそうだからさ日本人だから寿司屋とかもやめればいいなって思う、うん、だってフグ出してるしどうなんだろうって思うもうその時点でああって思いながらねさ、うん、しかもあのさあのなんて言うんだろう、あのちゃんとしたお店じゃなくてなんかさあのなんか屋台みたいなさ感じのさあんなところでさやってるだし、うんとか思いながらねさ、
まあ屋台っていうか路面に面した
そう、
あのまあ確かにに屋台風な感じに見えるけどね、
うんうん、まあまあまあ何まあまあまあまあまあ寿司の起源をたどればまあ合ってるっちゃ合ってるんだけど、
でもあそこら辺はあれじゃないの、あれはブレードランナーとかああいうのオマーチュ的なあれじゃないですか、
ブレードランナーとかあのブラックレイン的な感じの
うん、
うん、まあそっか、うん、ただなと思ってさ、うん、で忍者って言っててさ、うん、ただあの忍者のあの初めにその後仕事初仕事かの、
うん、
あのほらその例のあの元々のジョンがいた初めにいた組織のとこにさ、
うん、
最低にと一緒に行って、あの、うん、ボディーガードを殺すシーンはかっこよかった。
ああ。
演出は、あの、暗闇から出てくる。
うん。
うん、は、よかったんだけど、うん。その後がちょくちょくなんかおかしくなってくるのが、うんと思ってね。
まあ、確かに、あの、ありえない場所に最初からいるっていうのとかね。うん、なんか、あの、ちょっとどうなのっていう、いや、それ、忍者なんだろうか、みたいな感じの、うん、あの、シーンとかちょいちょいあるけど、まあ、あれはあのアメリカ人が考える俺たちが忍者的だと思ってるシーンみたいな感じだから、まあいいんじゃないの？
いいのかな、うん、もうあの忍者軍団は最後のあのね、あのゼロことマーク・ダガスコスのあの日本語で一気に冷めちゃったから俺には
いや、うん、あれは僕はあのアベンジャーズエンドゲームであのジェレミー・レーナーが喋ってた聞こえない日本語をあの字幕ないとこれわかんねえよっていう日本語喋ってたのを聞いてたから、
うん、
それに比べるとすげえ聞き取りやすくて、あ、訛りはあるけどちゃんと喋ってるなって感じの日本語でしたけどね。
あ、そうなの？俺結局ほらエンドゲーム字幕は見てないの、
あ
れさ。
ああ。
うん、そうそう、結局 まだあのうちに来た円盤もあの見てねえし、うん、いやだからあれでええー、って思ってい
やだから頑張ってんなと思って、うん、一応ちゃんと一応ギリギリ聞き取れる程度の日本語の喋り方をしてたから、
うん、いやた多分ジョンには通じてねえんだろうなと思ってさ、うん、言わなきゃいいって思いながらね
あ、そういえばあのゼロをやってる役者さんってあれあのアメリカ版の料理の鉄人のあの人なんですね。
ああ、アイアンシェフのね、アイアンシェフはアメリカのあれでしょ、あれはなんて言うんだよ、あれは支配人じゃなくてなんて言ってるんだよ、加賀さんだよね、加賀さん役の人だよね。
そうそうそう、加賀さん役の人、
まあ、その方が一番
まあ、あの支配人というか
支配人というか、
うん、
あれ QEG って言ってるし、ね、うん、本当だよね、確かっていうのは知ってる、うんうん、そうそう、昔はやってたなっていう、うんうん、名前どっかで聞いたことあるなと思ってああそうだったって、うん、
でしかもあのその、忍者のゼロのその部下にあの2人ちょっとこうあの最後の方で戦うあの忍者いるじゃないですか、手下的な
2人組のね、
うん、あれなんですよ、ザ・レイドの、映画に出てくる結構強い敵なんですよ。
なんだっけ、イコー・アイスだっけ。
そう、イコー・アイスが主演のザ・レイドとザ・レイド2極道の映画に出てくる殺し屋の2人なんですよ。
うん、なんかそれはなんか知ってるんだよね、
う
ん、
だからなんかすごいなんかいろんなこう映画のこう役者さんをこう引っ張ってきてなんかアクション映画の全部入りみたいな感じになってるところもこのジョン・ウィックのすごいところなんです。
うん、まあね、うん、まあそうなんだけど、でまあまあまあけど若干最終的にはなんかあの戦いもな若干なって思いながら、あそこまでやんだいや、あれでさ、ほら刀使って戦ったりするんだったらさ、
うん、
てかあれでさ、ジョンも刀持たせて戦えばよかったのにと思ったけど、そうするとあれなのかな、あのちょっと間違うとキルビルになっちゃう。
え、いやよ、ジョン・ウィックが刀持ってやると47ローリーになるからです。
ああ、そういうこと、うん、いやだからもしやりたいんだったら、もしだったらさ、であれでやるんだったら、それこそさ、あの男たちのバンカー的な感じでさ、やってくれればかっこよかったのになとかさ、あ、2のねラストみたいにね、うん、ちょっとね、そこら辺があれがな、ちょっと惜しかったなって思いながら見てたんだけど、うん、たださ、あれでさ、結局さ、
うん、
なんだかんだ言ってさ、殺し行ったはずなのにさ、結局さ、思いっきりさ、あのさ、ウィンソンと仲直りしてさ、一緒に戦うじゃん。
うん。
ジョン、ジョンと思ってさ。あれとか思ってさ。
いや、だから、結局、史跡連合のボスに会って、ウィンストン殺せっていう、話になって、殺したら全部撤回してやるっていう、一応約束は取り付けて、殺しに来たけど、今度、ウィンストンが、お前に殺されるのは本望だけど、お前それでいいのかみたいな感じで、説得、うん、逆に説得されちゃって、
で、あっさり、あっさり、あっさりさ、うん、説得されちゃうじゃん。
うん、
おいおいおいって思ってさ、指まで詰めたのにどうなのって思ってたわけ。
いやいや、だから結局キアヌは、殺しをする生活から足を洗いたいんです。
まあね、
ただ静かに一人、妻の思い出とともに生きたいんですよ。
なんかキラヨシカゲみたいだね。
だから、殺さなくてよければそっちの方がいいんです、
うん、
だけど周りが襲ってくるから、いやもう得ず殺さないといけないっていうので苦悩をしてるんですよ、きっと。
うん、苦悩してるのかな。その割にはあっさりさ、だし、だから結局それでほら、史跡連合と戦う羽目になるじゃん。
うん、
結局人殺してるんだから同じじゃねえかなって一緒に思ったけど。だからそこら辺がさ、なんかさ、話が大きくなってくるにつれて、そこがちょっと若干個人的に引っかかる部分が出てきちゃって、今回は、
うん
うん、2まではギリ良かったんだけど、
うん、
だから3の、だからその契約が、そこら中の組織で契約があって、ウンヌカンとかそういう、だから、だんだんさ、だから、んって思い始めちゃってさ、今回はね、うん、俺はね、うん。アクションはまあまあ、あれだったよ。もうすげえと思ったけど、
うん。
うん、ただちょっとな、ちょっとやりすぎかなっていう。もうちょっとうまく持ってけ、まあ、アクション自体はいいんだけど、その持ってき方とか、なんかさ、あとその、この、ここら辺のストーリー。けど、大体ジョン・ウィック見るのにストーリーなんてどうでもいいんだよってみんな言うからさ。
うん。
うん、それがさ、うん、でもねって思っちゃう、ね。うん。
だって、この映画の一番のあれですよ、ストーリーなんて、後からどうとでもなるよっていうのは、一番わかりやすいのは、うん、ローレンス・フィッシュバーンの、シーンですよ。あれ、うん、裁定人がローレンス・フィッシュバーンのところにも来て、お前はジョン・ウィックに銃渡して弾7発やったから、お前を7回切ってやるって言って、なんか、うん、7回切られるじゃないですか、ザクザクザクって、うん、で切られて、あ、これこいつもう死んだなって感じで、なんかシーンが変わって、そしたら最後の方に、うん、顔ボロボロに切られた状態で出てきて、俺殺されなかったぜみたいな感じの、なんかなんで殺さなかったんだよ俺をみたいな、なんか愚痴を言いながら、キアヌと対面してるじゃないですか。
うん、
あそこは殺すべきだろうみたいな、俺を殺さなかったことを思い知らせてやると、史跡連合みたいな感じで終わるじゃないですか。
うん、まあそれはそうなんだけど、それでさ、で結局そうで、まあその前にさ、ジョンは結局さ、ウィンストンに裏切られるじゃん、また。
うん。
うん、えってさ、うん。それでね、殺されそうになったんだけど、結局、死ななかったみたいな感じで。
でも、ウィンストンが最後のところで、ジョン・ウィックを撃って、屋上からジョン・ウィック落下して、で、落下した後、ローレンス・フィッシュバーンの手下に助けられるっていう流れになるんだけど、
うん、
あれウィンストン別にあそこでジョン・ウィックを殺すっていう風な感じで銃向けるのは別に特におかしなシーンでもないと思うんですよ。
おかしくはないけど、もうちょっと含み持たせてもいいかなと思って、あっさり裏切ってさ。で、ジョンも、なんかあんまりさ、あんまりなんか、ショックじゃないような感じでさ。
だって、そういう世界だもん。裏切られるのが当たり前だし、別に、なんていうの、仲間っていうか、とりあえず、 目的が一緒だから手を組んでる的な感じのところもあるから、別にだってそれ言ったら全部そんな感じじゃないですか。
だからその前のだからウィンストン説得されてさ協力するのもさ、
うん
うん、あんなにあっさりあっさり説得されて裏切られてってジョン大丈夫ってそこまで見越してたの、逆に見越してたとしてもどうなのっていうさうんって思っちゃってさ。
でも多分ウィンストンもあれ、うん、ジョンウィックを本当に殺そうとして銃撃ってないと思うんですよ。
うん、ただあの落ち方だったら多分ほぼ死ぬけどね。
だから一応その裁定人がウィンストンに対して元の地位に戻してやるからジョンウィック殺せって言って、うん、でその時に普通だったらもうジョンウィックは 100% 死ぬ運命にあるんだけど、あそこでだって銃で頭を撃ったら死ぬじゃないですか、さすがに、
うん、まあ普通はね、うん、
だけど頭を撃たずにスーツ撃ってたじゃないですか、
うん、
だからもうあれは完全に殺すつもりないと僕は思ってるんですけど、
うん、ただ普通あの落ち方だと死ぬよなって思うんだけど、
うん、だから 100% 死ぬのを 99% 死ぬぐらいにして 1% 生き残る可能性を残してあげたみたいな感じ。
うん、まあそう、まあ
でジョン・ウィックだったら 1% の可能性もあれば十分だっていうあれじゃないの、うん、
まあ基本的にジョン自体は頑丈だからね、
うん、
っていうか基本的にあのハリウッド映画のアクションの主人公は基本頑丈だからね、うん、
でもあの屋上の落下シーンよくよく考えるとなんかジャッキー・チェンっぽいよね。
ジャッキーだったら多分もうちょっとあれだと思う、あんな鉄骨の階段に吹っ飛ばさないと思う。あれは普通に多分やばい普通にやばいし、うん、だからもうちょっとあれがもうあれだといいんだけどなって、うん、
いやだからなんか、ま
あ、多分あれをやりたいんだけど、
うん、
あからさますぎるからああしたんだろうけど、
うん、
ちょっとあれやりすぎじゃねえって個人的にはね。
だから古今東西のアクション映画の美味しいところを全部とりあえずやりたいことやってみましたみたいな感じのところも、うん、このジョン・ウィックシリーズのいいところだと思うんですよ、
まあ、特に今回はねトラベラムはね、
うん、
ね、犬も大活躍してたしね、
うん、そういえば犬あれハルベリーと犬と一緒に戦ってるシーン僕ちょっとおかしいと思ったシーンがあるんですけど、
ね、何があった？
ハルベリーの飼ってた犬1匹撃たれたじゃないですか。
で撃たれ、まあ、2匹飼ってて1匹だけ連れて行ったんだっけ？だよね。
2匹飼ってて2匹連れてって1匹撃たれて、撃たれたせいで、うん、ハルベリーが逆上して反撃して騒動になって周りからみんなから殺されるから逃げるって言って戦ってるシーンの時に、うん、最初1匹しか犬戦ってなかったのに途中から犬が2匹になってたから、うん、あれと思ってさっきの犬死んでなかったのかなと思って。
えあれだってこれ着せてたなんか犬に着せてたあれって防弾ベストじゃないの？
あ多分そうだと思うけど、
そこにだから多分で銃隠してるよね。だから多分あれ防弾ベストのとこ撃ったんじゃない？
え頭じゃない？なんか頭に
頭じゃねえような気がしたんだけどね。だってその後大丈夫って言った時に、
うん、
犬がハルベリーの方見てたから、
うん、
頭吹っ飛んでたら多分見れねえよ。確か血も出てなかったような気がするんだよなと思って。で、あのまんまだって、あの場で、だってその後大暴れした時にさ、
うん、
撃った情報に噛みついてたからさ。で、俺は解釈したの。
僕の、記憶だと、一匹はもう完全に死んでて、もう一匹だけが生きてたっていう感じの、あれだったけど、違ったのかな？もう一回見てみ
ると。あれさ、そもそもさ、あれ2匹連れて行ったんだっけ？連れてったっけよね。
連れてったのは2匹。
あれ、で、途中から1匹だけ連れてって、あそこに行ったんだっけ？
いや、2匹ともいたよ。最初から、ずっと。
あ、じゃあ、いたんだ。じゃあ、あれじゃない？ だからほら、あの、防弾チョッキ、防弾ベスト着てるけど、
うん、
あのほら、衝撃が来るから、あの、しばらく立ち上がれなかっただけじゃないの。
そんな理由なのかな、僕。
ほら、だってジョンだってよくさ、
うん、
撃たれて、あの、防弾ベストで撃たれて激痛走るときにさ、
うん、
衝撃であの動けなくなってるときあるじゃん。
ああ。
そういうことじゃねえのかな。うん。だからどっちなのかなって言ってね、うん。俺は多分だと思うんだけど、
まあもう一回映画館行ってどこを撃たれたかを確認しないといけないですね。
うん、まあそこまで犬のためにね、うん、1900円使うのか、ね、うん、まあ、うん、どうなんですかね、あれはちょっと俺は死んでないと思うんだけど、
うん、
うん、
でもそういえばこれ、映画見に行く前からジョン・ウィック4が制作決定してるっていう話だったじゃないですか。
だって確かあれ全米公開した日にもう決定って言ってたじゃん。
なんか
言ってた。だから多分あれ、うん、あれでしょ、もうあの公開する前に多分あれでしょ、あのもうあれなんですよ、決定してたんですよ多分。あのほら日本のアニメと同じでしょ、あの劇場版終わった後、あの制作決定って出るやつ第2同じじゃねえのあれと、要はもう初めから話動いてたんでしょって。
いや僕あの2と3の時は、
うん、
2が前編で3が後編なのかなと思ったんです。
あの、うん、だから確か2の時点で 2が開始制作したとこなんとかっていう話の時に実は3部作って話出てたんだっけ、
うん、なんかそんな感じだったから、ああ 3で完結なのに4をどうやって作るんだろうって思ってたら、あのラストでそれは4作れるラストじゃんっていうか4作るラストだよみたいな、
そう4前提でしょ
感じになってたから、なんか
よくよく考えると、うん、そう考えると2もそうじゃん、2のラスト、だ 1の時点では分からなかったけど、
うん、
1が良かったから、だからもうそこまで話いったんじゃない、まあ、1で2作る段階でもう3も見越してて、で、3作る段階でもう4を作ると。
うん。
っていうか、多分あれじゃないの、あの、もう監督の頭、監督とキアの中ではもう話膨らみすぎちゃうと、あれなんじゃないの、あの、もう作る気満々だったじゃない。じゃないとあの終わり方にたどり着けない。
うん。いやだから今回で完結か寂しいな、うん、4は新シリーズ始まるんだなと思ったら、うん、新シリーズどころじゃなくて普通に続きだったから、多分この感じだと。
そうですね。じゃあだからあれなんだね、ついにまあある意味1に戻るわけですね。だからほら1は追う側だったでしょ、
うん、
で2は追われる側になったでしょ、
うん、
あ、まあ、初めは追ってたけど、で、追われる側になって、3は追われる側。で、今回は、じゃあ、次、実作は、じゃあ、その、主席連合と戦うから、まあ、追う側みたいになるわけか。
まあ、でも、追われてるのは変わりないけどね。
うん、まあ、生きてるってバレればね。
うん。
うん。となると、どうなんでしょうかね。じゃあ、あれかな、実作、ハルベリーはまた出てくるのかな。結局、なんか、あの、よくわからないまま出てきて、よくわからないまま、あのフェードアウトしてたから、
まあ、うん、あの感じだとジョン・ウィックの味方するのハルベリーとローレッシュ・フィッシュバーンくらいだから、
うん、
まあハルベリーがあの撮影に参加するっていうことになれば確実じゃないですか。契約金の問題とかでちょっと無理って言われたら出てこないと思うけど、
うん、あれそういえば前さ真田広之出るとかなのかっていう話なかったっけ。なんか一時期あったような気がしたんだけど、結局なんかあれそうだと思ったんだけど、うん、だってそれこそ彼出させなきゃね、うん、千葉さんとは言わないけど、うん、ねえと思うんだけどね、
うんうん、まあとりあえず4はいつなんでしょうかね。
そうですね。ただまあこのシリーズは意外とコンスタントにそんなにね長くは開かないからと思うんだけどね。
まあ2年後ぐらいに2021年あたりですかね。
そうですね、まあ、だってそのぐらいにはやっとかないと、だって、キアヌ、あれだよ、今、何歳か知ってる？
え、今、50何歳じゃないの？
確か55だって。
ああ、もうそんな言ってんですね。
だって、あと5年以内ぐらいに作らないと、60だよ。
大丈夫ですよ。アクション映画俳優で60歳とかザラですから。
ザラはわかるけど、うん、いや、わかんないよ。だってほら、もうその年ぐらいになって、もうあの年だから、ほら、もう5年後だと、外人はもう一気にほら、老け込む場合もあるから。うん、だからそれを食い止めようとして、ほら、某俳優失敗して、さ、顔パンパンになっちゃったじゃん。一時期最近腫れ引いたけど、誰とは言わないけど、うん、
まあ、ね、まあ、とりあえず僕はあの4を2021年あたりに公開されるのを期待して待ちたいと思います。
そうですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はジョン・ウィック・パラベラムをネタバレ全開でお送りしました。
はい、そういえば、
はい、
4はあれですかね、あのジョン・レグイザも出てくるんですかね。
え、あれ1作目だか2作目で出てきましたよね。
1作目出てきて2作目も出てきたじゃん、あのほらで2作目でほらあの1で盗まれた車、1、2の冒頭で取り返しに行ったらさ、ボロボロになっちゃってさ、
うん、
あのジョン・レグイザムのさ修理工場にさ長期入院してるはずじゃん、
うん、
取り切って。これは多分 これから行くとクリスマスぐらいまでかかるかなみたいなことが出てさ、
うん、
で持ってっちゃったもんまじゃん、
うん
うん、で今回出てくるかなと思ったら出てこないしさ、うん、だからほら大事なマスタングがね修理中だから。
え、じゃあ、うん、ジョン・ウィック4の舞台はクリスマスですか？
え、そうなのかな、わからないけど、とりあえず車あんな大切にしてるはずだから、犬と同じぐらいにね、
うん、
うん、と思ってさ、うん、次回は絶対出てほしいなと思うんですけれども、個人的にはね、うん、
じゃああれか、クリスマスに全部復讐を終わらせて、その治った車で最後道をこう走っていくシーンで終われるのか。
雪道をそうかもね、レディースのレディースので流れてるかもしれない新しいクリスマス映画ができてしまうじゃないですかいや、ただ個人的にちょっとあれ出てこないなと思ってちょっとね、うん、残念だったので、はい、ぜひ次回にはね復活してほしいと思いまして、はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さよなら。